Eso es el día. Señal, 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 yo, no sé más. Y es llamada y me cae el 10 y no es 10. この方を覚えてですね、お言葉を共に開いてもらいたいと思います。まずですね、いつものように、暮らしのために祈ってまいりましょう。本当に、様々な必要があります。それらを主は本当に満たしてくださるように、また、その人々の心に平安と慰めがあるようにですね、祈ってまいりましょう。聖書第1から第2、新約聖書が日本の福音書となっています。このですね、列王記第1、ソロモンの1世、神殿建設から始まる列王記第1ですが、主から離れ王国が衰退しています。その中にありまして、主は預言者を起こされ、イスラエルのために悔い改めと導こうとされます。そして列王記第2に入ると、いよいよ預言者エリアが登場します。彼は旧約聖書を代表する預言者、偶像が者たちと対決し、天から地を呼び下して勝利をしました。そんなところですね、ぜひ読んでみてください。さあ、旧約聖書ヨハネの福音書、イエスを最も近くで見ていたヨハネがイエス様の御言葉と御業を記録しています。そんなところもぜひ読んでください。聖書は真理の言葉、受ける神の言葉、聖書の言葉はイエス様そのものです。私たちは聖書を読むときに、真理である、命である、真理であり、命であるイエス様に触れるんですね。それを導いてくださるのが聖霊様です。皆さん、聖霊様の呼び方につつ共に聖書を読んでいきましょう。じゃあ今はですね、また聖書を開きましょう。本日はヨハネの福音書の11章です。ヨハネの福音書の11章の17から20ですね。新開発ステージの高い3ページ3番ですね、ステージの。
ベタニアはエルサレムに近く3キロメートルほど離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。マルタはクリスが来られたと聞いて迎えに来た。マリアはイエスに向かっていた。マルタはイエスに向かっていた。主よ、もしここにいてくれましたなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも、神はあなたにお渡りになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟は蘇ります。サルタはイエスに言った。 私は終わりの日の読み返りの時に、終わりの日の読み返りの時に、彼が読み返ることを知っております。イエスは言われた。私は読み返りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて、私を信じる者は決して死ぬことはありません。そのことを信じました。彼女はイエスに言って、聖子よ、私はあなたが世に来られる神の子、キリストであると信じております。
ね、ではですね、主題聖句を皆さん一緒に読みましょう。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて、私を信じる者は決して死ぬことがありません。そのことを信じますか。ヨハネの福音書11章25から26節ですね。ではですね、今日のところから、私を信じるのは死んでも生きるんです。お願いします。見ることを開いてもらいたいと思います。今回読んでいただいた箇所はですね、ラザロの蘇りについて書いてあるんですね。イエス様が死んでいたラザロをですね、蘇らさいというテクニックです。このところをですね、お話を少し順に見てもらいたいと思います。まずですね、この11章ですね、その1から2節を見ますと、こう書いてあります。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザルと言って、マリアとその姉、その姉妹、マルタ家の村の出で、ベタニアの人であった。ある人は病気にかかっていた。彼はですね、ラザルという名前です。で、このラザロ、このラザロにはですね、マリアやマルタという兄弟の姉妹がいた。で、このラザロはですね、ベタニアというところに住んでいたんですね。で、先ほど読んでいたところで、エルサレムに近い3キロほどと書いてあります。まあ、3キロというと、ここから9分ほどあるんですよね。で、そうすると、まあ、歩いてでも行くことができるんですね。エルサレムの都に近いのはベタニア。そこに住むラザロ。彼は病気になりました。で、このラザロには、マリアという姉妹がいました。むしろですね、このマリアの方が有名なんですね。このマリアは死にこういう塗り、髪の毛をしまして塗りしたマリアであって、彼女の兄弟ラザロを選んでいたのであると書いてあるぐらいですから、このマリアのことは有名です。このマリアのしたことはですね、ヨハネの福音書を見ると、この話より後から出てくるんですね。で、ヨハネの福音書12章の1から3節、イエスは次の週末の6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死ぬ中で見られたラザロがいた。で、マリアは非常に高価な純粋になるのという300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女のためにイエスの足を拭った。家はこういうものでいっぱいになって書いてありますから、12章、この杉越の祭りの6日前、この杉越の祭りは、イエス様が十字架にかかられた杉越の祭りです。イエス様が十字架にかかられる直前、イエス様はベタニアに行かれました。そして、そこには、ラザロがいて、またマルタがいました。マルタはこの時も救助してで、マリアはここで、非常に高価な純粋になるのこういう300グラムを取ってイエスの足に塗った。この出来事は他の福音書にもあり、このことは彼女の記念として言い伝えられるとイエスに言われた。で、このことは非常に有名だったんですね。で、この出来事が非常に有名だったので、それより前の記事でありながらですね、このことが書いてあります。まあ、このマリアのことについては後で見てみたいと思いますが、ラザロのお話に戻ります。ラザロはですね、病気にかかっていました。 しをイエス様が受けてどうされたか。11章の4節から6節にこう書いてあります。イエスはこれを聞いて言われた。その病気は死をあるものだけのものではなく神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを伝えた時もそのおられたところになお2日とどまられた。皆さんこのことを読んでですね、えっと思いませんか。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを伝えたときもそのおられたことになる。なお2日となる。もしですね、イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた、そのようなわけでイエスはすぐにベタニアに行かれたとか、ああなるほど、イエス様はベタニアその彼らを愛しておられた、すぐにベタニアに行かれたんだなと思うわけですね。まあ逆にですね、イエス様は愛しておられたけれどもなかなか行くことができなくて2日とどまられたというのはそれも分かるでしょう。でもイエス様はそのラザルとその姉妹たちを愛しておられた、それなのにではなくて、だからイエス様はそこになお2日とどまられたとか、イエス様はですね、どうしてこんなことされたのか、なぜでしょう。このことを考えながら今回の箇所を見ていきたいと思います。イエス様はここで2日間待たれました。そしてそれからベタニアに行かれた。その間ですね、弟子たちの間ではなぜラザロを愛しておられるのにベタニアにすぐに行かれないんですかと聞いたの者はいなかったと思います。そういうようなことはあまり書かれていないんですね。なぜそうか。それはですね、ベタニアはエルサレムに近かった。エルサレム、そこはたくさんのユダヤ人、律法学者、パリサイ人たちがいて、彼らはイエス様の命を狙っていました。ユダヤ人たちはイエス様を殺そうと考えていました。だから、エルサレムに近づくことは危険だったんです。ベタニアはエルサレムからもう3キロほどしかないところです。ですから、イエス様はそのところに行ったのは非常に危険なんです。まあ、弟子たちはですね、イエス様は行きたくても行けないだろうなと、そんなふうに思っていたかもしれませんが、イエス様が行かなかったのはそういうことではありません。2日経つとイエス様は、ユダヤの町のベタニアに向かおうとされるわけです。そこでイエス様がもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われると、先生たった今ユダヤ人たちがあなたを一周一にしようとしているのにまたそこにおいでになるんですかと弟子たちは言うわけです。そんなところに行ったら危険です、弟子たちは言うわけです。ところがイエス様は言われました。イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロが眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主を眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのです。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思う。そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ、彼らのことを聞きましょう。彼らは、イエス様が眠っていると聞いて、まあ、眠っているのか、病気のために眠っているのか、そういうふうに、しかし、イエス様が、行かれた。ラザロは死んでいたんです。皆さん、イエス様2日間何を待っていたの？イエス様はラザロが死ぬのを待っていたんです。この時ですね、ラザロが死んだという使いの者がやってきたのなら、 弟子たちもそれが分かったでしょう。でもそうではなかった。誰もそんな知らせはないけれども、ラザロが病気だという知らせを聞いて、そしてその後この時イエス様はラザロが死んだことを知ってベタニアに行こうとした。イエス様は全てのことをご存知。ラザロは死にました。まあ、普通であるならですね、死ぬまでに何とかしなければと考えるわけですね。死んでしまったら終わりだ、そう思います。旧約聖書の中でダビデという王様がいますね。彼は自分の子供が死にました。まずですね、彼の子供がですね、病気になりました。そして死にそうになりました。その時に彼はダビデは断食をしてきました。そして主に祈りました。ところが子供は死にました。まあ、そうするとダビデはそれまで断食をしたいというのをやめて食事をとったんです。もっと悲しんで塞い込んでしまうかと思ったらそうではありませんでした。家来たちが聞くとダビデは言います。子供がまだ生きている間は主は助けてくださるかもしれないと思って断食をしているの。でも今子供は死んでしまった。私はこの子のところに行く。やがて自分も死んでその子と同じところに行くだろうけれども、この子は私のところに戻ってこないんだと言います。そしてこの死がですね、長い別れであるはっきりと言うわけですね。人にとって死ぬということは一つの終わり、まあ、その先にはですね希望はないと考えられます。しかしですね、イエス様はラザロが死ぬのを待っている。イエス様にとっては死すらもう絶望ではなかったということですね。死んだ先にもですね、イエス様は希望があった。ラザロが完全に死んでしまった、そこにそれでもイエス様には希望があった。そしてラザロをよみがえらせるためにベタニアに来られました。ここからが今回読んでいただいたヨハネの福音書11章17節。それでイエスがおいでになっていると、ラザロは墓の中に埋められて4日も経って、まあ、死んですぐに墓に入れたのではないでしょうから、4日以上の死が死んでから過ぎていたんです。イエス様が到着されると墓に入れられ、ラザロは4日ももう死んでから経って4日以上経っていた。マルタもマリアも悲しみに暮れていました。この中でマルタは言います。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも、神はあなたにお与えになります。きっと、マルタもマリアも言っていたでしょう。でも、マルタとマリアにとって、祈っていたにもかかわらずラザロは死にました。でもイエス様、あなたなら神にお求めになったら神様が聞いてくださるんだから、あなたさえいてくださったならばこんなことにはならなかったでしょう。そのようにマルタは言うわけです。マルタもここでラザロが死んでいたこと、死んでしまったこと、もうイエス様来られたの遅い、もうこれで終わりなんだ、そう思っているんですね。しかし イエス様お答えになります。あなたの兄弟は蘇ります。ラザラは死にました。墓にいます。しかしイエス様は言われるんです。あなたの兄弟は蘇ります。こう聞いてマルタはそれが今だと信じることはできませんでした。それで言います。私は終わりの日の蘇りの時に彼が蘇ることを知っております。マルタは終わりの日にラザルが蘇るということを知っています。そのことをずっとイエス様は教えてくださっておられた。終わりの日に全てのものが蘇るんだということを知っています。それが私の希望ですよ。ところがイエス様は言われました。イエス言われた。私は蘇りです。命です。私を信じるのは死んでも生きるんです。また生きていて私を信じるのは決して死ぬことがありません。そのことを信じますか。イエス様は今蘇りであるイエス様の力、命であるイエス様の力が表されるんだということをおっしゃるんです。しかしマルタはこのことを受け止めることができません。ですから神はないことを答えるんです。はい、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。蘇りである方、命である方、この方はキリストだ。私はこの方を信じる。マルタはイエス様のことを確かに信じていたと思います。イエス様はキリストであることを信じていました。しかし今死んだものをよみがえらせてくださる方であるということをマルタは信じることができなかった。マルタはこれを言ってからマリアを呼びに行きました。そしてマリアがやってきます。多くの者がついてきました。多くの者が集まりました。そこでイエス様はラザロの墓に行かれました。イエス様は石を取り除けなさいと言われました。この石、それは墓の入り口を塞いでいた大きな石です。まあ、当時の墓はですね、ほら穴のような形をしています。そこにですね、遺体を入れて、そしてその石で蓋をしておくわけですね。まあ、家族などの場合はですね、またその石を開いて、そしてまた次の遺体を入れるようなことをする。そのようにしてですね、何人かをですね、同じ墓の中に埋葬するというふうなことがされていたわけですね。この石は非常に大きな石です。で、石によってはですね、円盤状をしていてですね、転がすことによってですね、蓋をするような、そういう形にも、ものもあってですね。この石を取り除けなさいとイエス様は言われた。マルタ言います。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になります。もう死んで腐っているんです。そうマルタは言うんですね。イエス様は言われます。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。あなたは神の栄光を見る。そしてイエス様は祈り、そして叫ばれます。彼らが死を取り除けるとイエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれ、ラザロよ、出てきなさい。そうイエス様が叫ばれると、ラザロは出てきました。死んでいた人が手と足を長い目で巻かれたまま出てきた。彼の顔を見抜けるように包まれていたイエスは彼に届いてやる。話しなさい。イエス様がラザルを出てきなさいと叫ばれた。ラザルはそこから生き返って出てきた。死んでいたのに生き返って出てきた。 死んでいたはずの7歳です。そしてこの時また多くの者がイエス様を信じた。イエス様がなさったことを見た多くのユダヤ人がイエス様のことを信じました。この後のことをですね見てみます。12章1節と9節。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。ここは先ほど見たことですね。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。そして9節。大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためだけではなく、イエスによって死人の中からよみがえったラザロを見るためでも。ラザロはこの時多くの人たちが注目する存在。杉越の祭りの6日前、杉越の祭りにはですね、ユダヤ人はエルサレムに集まります。多くのユダヤ人たちがそこに集まっています。そしてエルサレムから3キロほどしか離れていないベタニアで起こった出来事のことをみんな噂していたんです。みんなが死人がよみがえったという話を聞きました。ラザロという人がよみがえった、イエス様がよみがえらされたという話を聞いたんです。そしてこのラザロのことを見にたくさんの人がやってきていました。そのことによってたくさんの人がイエス様を信じました。イエス様が杉越の祭りの6日前、いよいよ十字架にかかる前にベタニアに行かれたその時、そこには死人の中からよみがえらせたラザロがいて、そして多くの人たちがそのことに注目をしていた。イエス様を見るためだけではなく、ラザロのことを見るために彼らはそこに集まっていた。エルサレム入場の前日です。今からイエス様がエルサレムに入っていこうとされるその前日にですね、ベタニアで人々はイエス様、そしてラザロに注目して集まっていたんです。ラザロは死んでいたのにイエス様から命を救われた。ラザロはイエス様によって蘇らされて神様の栄光を表した。イエス様は死から蘇るという栄光を愛するラザロの上に表された。この素晴らしい神様の御業を表すために、他ではないイエス様が愛していたラザロを用いられた。それがイエス様はこのように言われたことです。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私はその場に居合わせなかったことを喜んでいる。さあ彼らのところに行きましょう。イエス様は今から何をするかご存知でした。ラザロが死ぬ時までイエス様を待っておられました。今マルタやマリアは悲しんでいるでしょう。しかしそれを超えた素晴らしい神様の栄光がそこに表される。ラザロは復活の証人となりました。自分自身がイエス様によって死からよみがえされたものとして証人となりました。またマルタやマリアもそうです。自分の兄弟が死からよみがえされた。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけで イエスはラザロが病んでいることを伝えた時も、そのようなところに名を復活させない。まあ、イエス様はですね、私がその居合わせなかったことを喜んでいますとおっしゃっていますが、まあ、まさかですね、イエス様はですね、ラザロが死にそうでいるそばにいてですね、死ぬまで待っているわけにいかないでしょう。でも、むしろその離れたところにいることによってですね、ラザロを通して本当に素晴らしい神様の栄光を表すことができる。私たちはさまざまな困難な状況を体験する時があるかもしれません。しかしその中で私たちが祈る時、祈りに応え神様が素晴らしいことをなしてくださるなら、神様が助けてくださったことを体験することによって、神様が生きておられる神様を本当に知ることができるんじゃないですか。神様が生きておられることを本当に知ることができるんじゃないでしょうか。ラザロの病が癒されて、そういうことではありません。その当時ですね、目が見えない人をイエス様癒されました。足苗を立たされました。悪霊を追い出されました。さまざまなことをなされました。でもその中で死人が蘇るということをラザロを通してイエス様が表された。イエス様はこのマルタとマリア、ラザロを愛しておられたので、ラザロを通してこの御業をなされたということです。それがそのようなわけでと書いてあることの意味です。ヨハネの福音書に一人の盲人と、盲人についてのイエス様と弟子たちのやり取りが書いています。イエス様が生まれつきの盲人を見られ、弟子たちは聞きます。先生、彼が盲人に、盲目に生まれていたのは、誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。それでイエス様が答えられます。この人が罪を犯したのではなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。神の技が現れるためと言われます。病の中にある人、イエス様はその人をいつまでもそこに留めておらんではありません。イエス様は癒し主です。父なる神様も言われます。もしあなたがあなたの神主の声に確かに従い、主が正しいと見られることを行い、またその目で耳も傾け、その掟を言葉で守るなら、私はエジプトに下しての病気は何一つあなたの目に下さない。私は主、あなたを癒すものであるとしられます。私たちが死に従うとき、病はそこにはなく、また私たちを癒してくださる。私たちが罪の中にあって抱える病もですね、またイエス様を背負ってくださった、罪を背負ってくださった、そういう私たちを主は癒してくださる。またですね、主の御心は人が健やかであることであるとも書いてあるんですね。ですから私たちは病のために祈ります。またイエス様は言われます。全世界に出て行き、全ての救われた者に救いの御伝えなさい。信じ、バプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には罪のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。病人に手を置けば病人は癒されます。主は私たちを通してさえ癒しの技を出されるからです。あ、このことは聖霊様を見せたらですね、聖霊様はいこのことを癒してくださいます。病の癒し、これは主の御心です。ですから私たちはですね、互いにこのことのためにつなぎ合いましょう。さてですね、最後に マリアのことを見ています。この同じイエスが御輿の祭りの御霊にベタニアに来られた。そこにはイエスが死ぬ中から蘇らされた、蘇らせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意していました。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスのために食卓についている人々の中にいました。まあ、この時もですね、マルタは給仕をしているんですね。マルタは働き者だと思います。しかしマリアは、ここへですね、非常に高価な、純粋なカルビのこういう300グラムにとってイエスの足にね、彼の髪の毛でイエスの足をね、家はこういうの香りで使います。皆さん、イエスが死因の中から蘇らされた、蘇らせたラザロはマリアの兄弟。マルタはなんとかですね、イエスのためにと推奨しています。マリアは純粋なナルドのこういう300グラムを取ってイエスの足に。彼女のうちには大きな感謝があったんですね。自分の罪は許され、またイエス様はですね、今から十字架にかかわれ、しかしそのこと以上、マリアの兄弟ラザロは死んでいたのにイエス様のおかげで蘇った。死んでいたラザロが蘇った。そしてまたイエス様はラザロを通して神様の素晴らしい力を表された。彼女たちは神が生きていることを、神が生きて働かれることを表す、そういう器となる。皆さん、病気のラザロ、イエス様はそのラザロを癒しに来られたのに、死んだラザロを蘇らせに来てくださった。彼女は大きな感謝を持ってこの子供の下に、彼女にとってはこの 300g の純粋なナルドの香りは ラザロの命はこの香油以上のものだと思いますね。ですからマリアはそこに感謝を表す。これはマリアの主への感謝ですね。そして礼拝です。感謝はイエス様で感謝をお願いします。私たちは主に感謝して礼拝を捧げるんですね。私たちの感謝は何でしょう。主に許されたこと、救われたこと、天国に入るのを救われたこと、また日々主は私たちに働いて助けてくださっておられるんじゃないでしょうか。私たちはその感謝を持って主の前に礼拝しています。そして聖霊様によって神様の栄光を表すんですね。聖霊様によってうちの子供に対して動きましょう。病人手を置けば病人を癒されますと書いてあります。私はこのように共に聖霊様の主の栄光、私たちを通して愛してくださいと言います。愛するの課題も、はい、 たちがいる。
Thank you.